はい、こんばんは。今日も6時になったのでスタンド FM 始めていきたいと思います。今日のテーマは悟りとはというテーマでお届けしていきたいと思います。改めましてこんばんは、かよねです。このチャンネルでは東洋思想と星読みを通して本当の自分に目覚めるヒントをお届けしています。ということでね、今日からチャンネル名変えました。今日からあのね、前回までは生きるのが楽になる気づきのヒントというふうにしていたんですが、今日から本当の自分に目覚める星読みレディオというねチャンネル名に変えました。はい、まあ、というのもですね、本日この水瓶座の満月なんですよね、
うん、
で今回の満月が結構すごい満月みたいで、まあ満月ね、水瓶座の満月というと月がね水瓶座にいて、満月の時はね真向かいの獅子座に太陽がいるっていうことなんですよね。で、まあ、まだ満月じゃないんですね。夜中とか夜の11時何分だかなので、まだ満月は迎えてないんですが、もうかなりエネルギーは、満月のエネルギーだと思うんですよね。うん、まあ、今晩満月を迎えます。で、その満月のね、月と冥王星がね、ほぼほぼ重なっていると。で、冥王星っていうのはこの破壊と再生みたいなね、なんかそういうエネルギーがある、すごくこう太陽系の中で一番強烈なエネルギーを持っている天体と月がほぼほぼ重なってる、うん、でそれと真向かいの太陽と木星ですね。木星っていうのはこのその年のこの流行りとかね、その年1年間のこのエネルギーですね、拡大発展のエネルギー、よくラッキースターとかね木星って言われるんですけど、でそれが今獅子座にあって、この間ね獅子座に移動して、それがちょうど太陽と重なってる、もう同じ度数なんですね。木星の方は冥王星と月はちょっと度数が違うんですけど、太陽の方は同じ度数で重なってます、ぴったんこ満月の瞬間にね、うん、なので獅子座のその要素みたいなものが、まあ、拡大発展のエネルギーもあって、で水瓶座のねその月のメッセージはこの冥王星のね、冥王星は破壊と再生ってさっき言いましたけど、これね徹底的にやるみたいな、なんかそういうねそういうエネルギーもあったりするんですよ、冥王星って。なので徹底的にその水瓶座やれよみたいな、うん、なんかねそういうエネルギーもあります。でこの間ね、昨日一昨日かな、一昨日におひつじ座の土星が逆行を始めました、うん、おひつじ座っていうのはこの十二星座のねトップバッターなので、今年のね2月14日ですよ、バレンタインデーの時に 土星がおひつじ座に入ったんですけど、そこからずっとね巡行で進んでたので、どっかそこら辺へ、そこら辺りから何か新しいことを始めた人も結構いるかもしれないんですけど、まあ、それがね今まではこの順調に進んでたかもしれないけど、ここに来て逆行ということは一回見直ししようみたいな、新しく始めたかもしれないけどそれ本当にそれでいいのみたいな。でおひつじ座っていうのは、まあ、十二星座のトップバッターだから新しいことを始めるっていう意味合いもあるけれども、こう自分にとってのねすごくピュアな部分っていうんですかね、うん、十二星座のトップバッターなので、これは十二星座っていうのはこの人間の発達段階みたいなものを示していたりもするので、でそのトップバッターっていうことは、まあ、生まれたばかりの新生児みたいな感じで、すごくこうピュアなんですよね、新生児みたいな、赤ちゃんみたいなピュアなエネルギーで、頭でごちゃごちゃいろいろ考えて、ああした方がいいかな、こうした方がいいかなって言って頭で考えて計画立てて行動するっていうことではないんですね。赤ちゃん、そんな赤ちゃんいないじゃないですか、ね、1年後にこれを達成するために何月何日までにこれをやってとか、そんな赤ちゃんいないじゃないですか、ね、その時は思いついたってか、思いついたまでにもう衝動のままに動くみたいな、それが赤ちゃんじゃないですか、でそういうエネルギーですよ。だから何も考えず始めたかもしれないけど、ここに来て逆行なので、何も考えないで始めたけど、それ本当にそのまま進めていいみたいな。で土星っていうのはこの十二星座を約29年かけて一周するので、これから29年間ね、新しく始めたそれ29年これから続ける、本当にそれ続けるって考え直すんだったら、考え直すっていうか01に0なんていうかな、始めたことを全部チャラにして戻すっていうよりはちょっと軌道修正みたいな、多分そのくらいのことだと思うんだけど、なんかそれを宇宙から問われてるのかなって。今からね新しく始めたそれ29年間本当に続けられます、本当にそれでいいのあなたみたいな、赤ちゃんだから、赤ちゃんは自分に対して嘘つかないんですよね。いや周りの人にこれやったらなんか悪く思われるかなとか、ね、今泣いたらお母さん機嫌悪くなるからと思って泣くの我慢しようとかね、今おしっこ漏らしたらお母さん困るかなとか、だからおしっこ我慢しようかなとかやらないわけですよね。まあ衝動のままに、だからすごくこう自分に対して嘘がないんですね。自分を我慢させて違うことをやろうとするっていうことはないわけですね、赤ちゃん新生児はね。何歳かね、少し大きくなってくるとそういうこともやりだすけど、ないわけですよ。なので本当にそれ新しく始まったそれ、今のね2月の時点ではそれは自分にとっての正直なことだったかもしれないけど、今このね8月に入ろうとしているこの時期、約半年ぐらい経ちました。半年ぐらい経って、本当にそれそのままに、この先29年そのまま続ける、その形続ける本当にこれでいい、本当にこれでいい聞かれてるってことですよ。だから軌道修正するチャンスをもらってるってことですよね、うん、なので、まあ、これがね12月の半ばぐらいまで逆行続くので、まあ、約5ヶ月ぐらい 4,5 ヶ月ぐらい、うん、ちょっと見直しのチャンスが訪れてる。だからね、2月に始めたことが今ひょっとしたらストップするかもしれないし、軌道修正してまたやり直しみたいな形になっちゃうかもしれないけど、それでいいってことなんですよ。本当に自分にとってのそのピュアな純粋な生き方、嘘のない生き方をするための見直しをさせてもらってるみたいな、そのチャンスをもらってるみたいな、そういうふうに捉えてもらうと、もしね2月ぐらいに始めたものがその途中でなんか頓挫したとか、うまく進まないとか、なんかうまくいかないとかなってたとしても、そういうことなのよっていうね、一回見 見直せるってことよみたいな、うん、でそれともう一つね、もう一つでっかいのが一昨日ね27日にあったのがドラゴンヘッドっていうのがね、今までこの魚座乙女座、あドラゴンヘッドが魚座でドラゴンテールっていうのが乙女座にあったんだけど、27日からドラゴンヘッドが、水瓶座で ドラゴンテールが獅子座に移動してるんですよね、うん、でこれドラゴンヘッドとドラゴンテールってどういうことかっていうと、まあ、これはね占星術の一つのものの考え方なので、これが本当かどうかっていうのはちょっととりあえず置いといてまあ前世と今世があるっていうね、まあそういうの、それが、まあ、仮にあったと仮定してね、それが本当にあるかどうか知らんけど知らんけど仮定して、うん、ドラゴンテールっていうのは前世でやってきたことで、ドラゴンヘッドっていうのが今世でやろうとすること、やるべきこと、うん、やるべきっていうとまたね義務みたいになっちゃうけど、まあ自分のこの魂がそこっちの方向を望んで生まれてきたみたいな、なんかそういう風な考え方があるんですよそれが今まではこうね26日までは魚座的なことを目指してたはずなんだけど、それが27日から水瓶座的なことに変わったということなんですね、うん、なので結構世の中のねムードがかなりガラッと変わるはずなんですよ。でドラゴンヘッドテールはだいたい1年半ぐらい一つの星座にとどまって、約18年かけて12星座一周するのかな、うん、だいたいそんな感じだと思うんだけど、なので1年半ぐらいはこの水瓶座の方向を目指すみたいな感じなんですよね、うん、で今ねさっきね冥王星も水瓶座にいるって言いました、うん、で今回はね水瓶座の満月です、はい、なのでものすごくこのね水瓶座強調されてる満月なんですよ今回。すっげー水瓶座すっげー水瓶座やれって、もう宇宙がめっちゃ言ってるよねみたいな、うん、そんな感じなんですよ。で実はね私このね水瓶座満月生まれなんですよね、うん、水瓶座満月生まれの人なんですよ。まあ私の誕生日はまだもうちょっと後なんだけど、8月の半ば過ぎなんだけど、なのでこの水瓶座満月っていうのが私にとっては結構特別な満月なんですね、1年の中でも、うん、自分が生まれた時と似たようなエネルギーがある。でしかも私獅子座に太陽と水星と木星と3つあって、で木星もね今獅子座にあって、太陽と木星が今獅子座にあって、で獅子、しかもさっき言ったねお羊座で土星が逆行を始めましたってさっき言いましたけど、私お羊座土星逆行生まれの人なんですよなので今日のエネルギーって結構こう私が生まれ持ったこのエネルギーと、まあ、違うところもたくさんあるんだけど、結構こう共通点がたくさんあって、ちょっと似たエネルギーが流れてるっていう感じなんですね、うん、なので今回の満月はちょっとこうなんていうかな、その水瓶座、自分の中の水瓶座をちゃんとこうやってあげようかなみたいなまあ今までもねやってたとは思うんだけど、どっかねまだねこの制限をかけてたなって思うんですよね。で今回のね満月のこのサビアンシンボルっていうのがあるんですけど、こうね一つのこの星座は30種類の意味合いがあって、同じ水瓶座でもね30種類の意味がある。で12星座がそれぞれ30種類ずつあるから、全部でこう360種類のね、うん、意味があったりとかして、人それぞれそれなんでね、どの天体が何座の何度にあるか違うから、 同じ星座の生まれでも全然人それぞれ テーマが全然違うんですよ。で満月ね、その時ね、同じ水瓶座の満月でもその時のその満月の度数がどの度数だったかによってその時の満月のテーマっていうのも変わってきて、で私のこの満月の時の度数はやっぱり違うからちょっと違うんだけど、でも水瓶座は水瓶座ってことなんですよね。で水瓶座っていうのはこの12星座の中の11番目の星座なんですよね。結構後の方ですね、うん、後の方の星座で、で、一つ手前のこの10番目のねヤギ座までっていうのがこの人間社会でのことだったりするんだけど、その次のこの水瓶座っていうのはこう人間社会を超えてね、人間社会を超えて宇宙とかなんかこのなんていうかな、それまでのこの常識をぶち壊すというか、そのまでの時代のこう価値観みたいなものを壊してね、ヤギ座っていうのはすごくこう人間社会をこのきちんとこの成り立たせるとか人の役に立つとか社会の役に立つとか社会を整えるとか社会をこのしっかりとした形にするとか、なんかそういうエネルギーだったんだけど、その次の水瓶座っていうのはまああの星座って一個前の星座を全否定して次の星座に移動するっていうそういう考え方があって、なのでそのそれまでのねその人間社会をうまくこう成り立たせるためとか常識に従って生きるとかこの社会の役に立つとかあとは実績を上げるとかねお金を稼ぐとかこの肩書きとかその人に自慢できる自分であるとかなんかそういうこう、まあ、体裁を整えるとか なんて言ってかな、やっぱりさやっぱりだから人間として人間としてちゃんとした人間として生きなきゃいけないみたいな、なんかそういうね人から褒められる自分でなければいけないとかなんかそういうこう枠があったんですよね。でもその次の水瓶座はもうそういうことどうでもいいと、そういうことどうでもいいと、でヤギ座ってどっちかっていうとこの人の中にこの上下ね、偉い人ダメな人ね、使える人使えない人とかね、この実績を上げた人上げてない人とか、私が1番あの人2番とか、なんかその上下人の中でこの差別というか区別というか、なんかそのねこの上下関係がある社会なんですよ。人間社会ってそうじゃないですかね。まあ動物の中でも強いオスとか、なんか強い生き物とか、まあそういうピラミッド的な構造はあるのかもしれないけど、でも水瓶座ってそこを超えていくんですよね。人は本来この全てフラットだと、偉い人もいないしすごい人もいない、みんな同じ、その中でただ個性だけはあると、この人はこの部分に関してはちょっとなんかこううまくできるとか、でもその人自身が優れているわけではなく、その部分が人よりこの短時間でできるとか、人よりこのものを知ってる知識がある部分だけ突出してるとか、その凸凹が人によってあるだけで、その素晴らしい人間がこの世にいるわけではなくね、ダメな人間がいるわけでもなく、人それぞれその得手不得手があって、その凸凹具合でそのなんていうかな、お互いのその得意なことを生かし合って、でもなんかこうその中で上下はなくフラットな中でお互いその得意なことを生かし合って協力して生きていけばいいだけだよねっていうところに行きたいのがこの水瓶座っていう人たちなんですよね、うん、だからここに行くのが私今日のテーマに戻るんですけど、やっとここに行くのが私悟りなのかなって感じてるんですね。まあ悟りの定義ってこの世にはいろいろあるのかもしれないけど、 私が伝えたい悟りっていうのは、この善悪はない、この世に善悪も優劣もない、上下関係もない、全てはフラットな存在なんだ。だから自分もフラットだし、他の人もフラットだし、ただそれぞれのその得意分野あるよねって、その得意分野を生かせばいいだけじゃんっていう感じ、うん、でもう一つその悟りの定義として一番大事なことは、この肉体が私自分じゃないってことです。私たちのこの悩みの根源はこの肉体が自分だって思うことですよね。この個人が自分だって思ってしまうことが悩みの根源だっていうふうに私は感じてるんですね。まあ、それが正しいって言いたいわけじゃないんだけど、うん、でこの世には、まあ、今までも何度も伝えてるけど、たった一つの命しかない。この命の中のこの一部分がこの個人としての肉体だと感じている部分なんですよね。で本当の自分っていうのはこの宇宙全体なんだ、この宇宙全てが自分なんだっていうところに気づいた上で、でもこの肉体がある時点で、この肉体意識がある時点で、人間意識がある時点で、私たちはこのね分離意識も生まれてしまったわけなんですよね。分離意識が生まれちゃった。なんでそのたった一つの命は分離意識を生んでしまったのかっていうと、その一つだけだといろんなことを経験するのにすげえ時間かかるのよねみたいな。だからこの世の全てを経験したいと思った時に、一つしかなかったらいろいろなことを経験できないわけなんですよ。だからね、全ての個性を兼ね備えてたって、全て一瞬で全てのことを経験できたらつまんないんですよみたいな時間をかけてね、ね、制限をあえてかけてね、分離意識を生んで自分をバラバラに分割させてね、意識でとして分割させて、この部分は この個性だけみたいな、この個性とこの個性とこの個性だけで、この個性とこの個性とこの個性のブレンド具合でこの経験をしたらどんな感じで感覚で経験がこの経験ができんのみたいな、そのなんとかいろんなパターン、個別のパターンでの経験のデータが欲しいんですよね。データが欲しかったんですよ。いろんなパターンでの、この場合だったらどうなるのみたいな、この場合だったらどうなるの、この個性だったらどうなるのみたいな、その個別のパターンのデータが欲しいんですよ。いろんなことを知りたいから、知りたいんですよ。宇宙は知りたかったんですよ。いろんなパターンで知りたかったから、あえて分離意識を生んだから、だからそこの気づきが起きることが悟りなのかなって私は思ってて、だから今ね、このね、人間意識として限られた個性しか持ってないことを嘆くのではなく、私はこの個性を持ってるんだとしたら、この個性でねこのできる経験を目いっぱい楽しむっていうことをすることがね、そのためにあえてこの限られた個性と限られた寿命がありますよね、人間っていうのはね。あえて限られた。で、その時代ごとのエネルギーっていうのもあるんですよ。だからこの時代にこの個性で生まれてきたらどういう経験ができるのみたいな。なんかそれも知りたかったんですよね。この個性でもやっぱ江戸時代だったらまた違う経験になるはずなんですよね。今の時代だからこそ経験できることがあるわけですよね。そのブレンドってか、なんかね、もう私はね、もう全部ね、科学の実験だと思って。科学の実験なんですよ。科学の実験をしたかったんです。宇宙はって思ってるんですね。 だからいろんなパターンでやりたかったじゃないかと、うん、だからもう純粋に起きてくる出来事を楽しむだけでいいんだよみたいな。で起きてくる出来事っていうと、この自分は何もしないですね、寝てるだけで周りに出て起きてくる出来事で何もしちゃいけないって勘違いするかもしれないけど違うんだよって、この自分に湧いてきた衝動を、それも抑えないってことなんですよね。抑えない。だってその衝動ってあなた起こしてないですよねっていうことなんですよ。自動的に起きてきますよね。感情も思考も自動的に起きてきてるんですよ。それを私たちはその思考や感情っていうのが自分自身だって勘違いしちゃうけど、いや思考も感情もあなたじゃないですよねみたいな。あなたは宇宙全体なんです。でこのタイミングでこの思考が湧いたらどんな感じのこの個性は反応するんやみたいな、なんかそこの実験をしてるんですよ。だから純粋にそれを なんていうかな起きてくるがままに楽しめばいいんですよね、うん、で人間にできることってその起きて起こすことはできないんですね。その衝動を人間が起こすことはできないんですよ。だからやる気が起きませんっていうのは自分で起こすことができないからしょうがないよね。宇宙が起こしてくれるまで待つしかないよねみたいな。でそれはあの流れが来るから待ってればよくて、うん、で衝動が起きたらそれにをやればよくて、ただここで一つ重要なことが、その衝動にただ反応するのか対応するのかは選べるってことなんですよね。その衝動をどういうふうにこう対処するのか、その衝動に対してどう対処するのか、その衝動ままにこの対応したら人間社会このうまく立ち回らなかったりとか、この警察に捕まったりとかすることもありますよねみたいな。だからそれをそのまま衝動のままに反応してね、感情が湧いてきて、あいつぶっ殺してやりたいと思ったからって殺したら警察に捕まっちゃうじゃないですか。やっぱそれってどうなんだろうみたいな、おすすめはできないよねみたいな。うん、だからそのだからね、あのね、人間にできることは衝動が を自分で起こすことはできないけど、それをやらないっていう選択だけはできるらしいんですよ、どうも。やるかやらないかの選択はできる。その衝動のままに行動に移すのか移さないのかの選択だけはできるらしいんですね。で、その行動、その衝動を押さえつけるのもまた違うんだよね、みたいな。その衝動をどういう形でアウトプットするのかとかっていうのは選べるよねっていうことなんですよ。だから私たちに自由にできることはそこなんですよね。湧いてくる思考も感情も私たちにはコントロールできないんですよ。衝動は全くコントロールできない。それは私たちがやってないというか人間がやってないということですね。自我意識でコントロールはできないということなんです。でも宇宙全体が自分だからね、そっちの方、魂的な方は自分でやってるんですよ。その衝動は本当のところは魂としての宇宙全体としての自分がやってる、自分が起こしていることなんだけど、人間意識としてのね、分離意識としてのこの個人としての意識がそれを行動に移すか移さないか、それをどういう形で行動に移すかは選べるってことなんですよね。うん、だからそこをどうやっていくのかみたいな、 それをやるために生まれてきたっていうか、そのなんていうかな、宇宙全体が自分だっていう意識がないままに、その衝動のままただただ反応するだけのこの生き方をするのか、それはもう夢の中でこのなんていうかな、ただただこう起きてくる出来事に恐れたりとか、 なんかがどうしようどうしようって迷ったりとか、なんかその反応して怒り狂ったりとか、なんか周りのせいにしたりとか、なんかそういう自分にとってその不快な状況をになっちゃってる状態っていうのが、そのただただ反応しているだけの状態なんですよね。そうではなく、その起きた出来事に対して自分は目覚めた意識で、本当の自分は宇宙全体なんだ、これは自分が、そう、あのね、これをさっき言ってなかったね、そう、あのね、なぜその出来事が起きるかっていうと、目覚めるために起きてるんですよ、すべては。本当の自分に目覚めるために全ての出来事は起きてるんですね。自分が目覚めるために、自分は何者だったかっていうことを 目覚めるために全ての出来事が起きてて、でその目覚めた後はその出来事を楽しむために生きてるわけなんですよね。だからその起きた出来事に対して翻弄されてね、ただただ苦しいって振り回されて、この苦しい苦しい辛い辛いってなんかただただ反応して生きるのか、それとも目覚めた意識で、この悟った状態で、あ、これは私が起こしていることなんだ、これは私が目覚めるために起きたことなんだっていうことで、じゃあこれをどういうふうにしてこの対処したら面白いのかなみたいなその意識に立つためにいろんな出来事が起きてるんですよね、うん、この世はほらよくねゲームだとかいう言い方もするじゃないですか。でもこの起きてくる、なんていうかな、この ゲームの中の主人公がこの肉体としてのね、この人間としての自分だったりするから、でプレイヤーは宇宙全体としての自分だったりとかねするんですけど、まあよくね、あの映画の例えもしますけど、今回はねゲームで例えてみたいと思うんですけど、その自分はゲームのプレイヤーとしてこの起きた出来事をね、ゲームの中で起きてくる敵っていうか、まあ、敵じゃないんだよねぶっちゃけね敵キャラみたいなそれは自分がゲームを楽しくするためにあえて出てきてくれた敵キャラだから、憎むべき存在じゃないってことなんですよ、わかります、うん、ゲームをも面白くしてくれてる感謝すべき存在なんだよね実はみたいな、ゲームを面白くしてくれてるんやみたいな、うん、ありがとうみたいな、攻略しがいあるねみたいなだからそういう風な感じで生きるのか、それともね、ゲームの中の主人公に立って、もうあいつがいるから自分の人生は苦しいんだとか、ね、世の中こんなだから人生私は苦しいんだ、なんでこんな出来事が起こるんやって言って悩みながら生きたいのか、それでもいいんですよ。ね、それでもいいんです。いいんだけど、あんまりなんかやっぱね、楽しくないんですよね私自身、この辛そうな人とかあんま見たくない、あんま見たくないっていうか、うん、悩んでる人とかって見てて楽しくないですよね。そうじゃなくて、みんなほらゲームのプレイヤーなんだからみんなで楽しもうぜみたいな、なんかそっちにみんなで行こうよっていうお誘いなんですよねみたいな。でそもそもこの悟るために生まれてきた、ね、本当の自分に目覚めるために生まれてきたんだから、うん。で、それをすることが、なんて言ったらいいのかな。みんなが幸せになる方法なのかなって思うんですよね。うん。で、その割合が少ないと、なかなかみんなその幻想の中にとらわれてね、ゲームの中の登場人物だとね、ゲームの中のキャラクターだと思って起きてくる出来事に翻弄されて、苦しい苦しい辛い辛いって言って、そんな人ばっ、世の中がそんな人ばっかりの世界ってあんまハッピーじゃないよねっていうだけの話なんですよ。うん、だからこので私も完全に目覚めてるわけじゃないんですよね。 完全に誘ってるわけじゃないんです。なんとなくこの明け方のこの目覚めかけみたいなわかります、うん、だから気を抜くとねすぐうとうとするんですようとうとして眠っちゃうんですね、うん、完全に目覚めてないの。目覚めかけ明け方の状態なんですよ明け方の状態なんです。まだこう寝ぼけまなこというか半分寝てるみたいなそんな状態なんです。なんでこの音声を聞いてくれてる人は多分私と同じような段階の人が多いのかなって思って、なのでこのただこの目覚めかけだからでほらあのまどろみってすごい気持ちいいじゃないですか。すぐまたね眠りの世界に入っちゃうんですよ。眠りの世界入っちゃうから、でもやっぱり目覚めた方が生きるのが楽だし楽しいし面白くなるから、その一瞬目覚めたりするんですよね。一瞬はって目覚めたりするんだけど、またすぐうとうとうとってすぐそっちに行っちゃうから、そのねその明け方めっちゃね、あの特にこの冬の寒い日の朝とかって起きるの辛いじゃないですか。あの状態なのよね、あの状態あの状態なのよ。眠ってるのはね気持ちよかったりすんのよみたいな。だからこう一人でそれをやろうとしてするとすぐこう眠りの世界に、はい、戻っちゃうのね、戻っちゃうの。だから戻んないようにその目覚めてる状態、目覚めてる時間を少しでも長くしていくことでどんどん生きるのが楽になってきたり生きるのが楽しくなってきたりするから、だからみんなで一緒にそのお互い協力し合ってこの目覚めてる時間を長くするようにしようよみたいな、そういうご提案なんですよねそのために私はこの去年一昨年ね、星読みクリアリングってこれ目覚めるため、本当の自分に目覚めるための書籍っていうのを出版したし、私が提供しているその星読みセッションっていうのもこのね本当の自分に目覚めるためのセッションなんです。実は今までそういう言い方してなかったんだけど、でも今回のねこの水瓶座満月ってもうねこの私完全に目覚めているわけじゃない、私がそんなことを表だっていうのはこのなんていうかな、このおこがましいというか、悟ってないお前がそんなことやんじゃねえよってこう責められるんじゃないかっていう、まあ恐れですよね。そう恐れです。恐れからそれが怖くてできなかったんだけど、でも私が望んでるのはそこなのにね、本当に望んでるのはそこ、みんなで一緒にこの本当の自分に目覚めてこの世を楽しく生きていこうぜってやりたいのに、そこに対して自分に対してこの制限をかけていたけど、もうねこの水瓶座満月ねを受けて自分の本当のところはどうなんやっていうのをね宇宙から問われてる気がして、もうそこをねど真ん中でやっていこうかなって、もう中途半端にごまかして今までね生きるのが楽になる気づきのヒントみたいな感じでやってたんだけど、本当は本当の自分に目覚めてみんな楽しく生きようぜって言いたいだけなんだよね別に、うん、ただそれだけのことの、なんか特別な誰かになるわけでもなく、ただあるがままにね、あるがままにその凸凹具合ね、みんな得て増えてがあるのは当たり前だよねって、できないことがあるのは当たり前だよ、それが人間だよね、あえて制限された状態で生まれてきたんだから全部完璧にできる人なんかいたらおかしいじゃんっていう話なんですよ。そもそもが完璧だったら生まれてくる必要がないんですよ人間として。あえて不完全な状態で生まれてきた、一生不完全なままであることこそがこの世に生まれてきた意味なんですよ。その凸凹具合をさらけ出して、みんながねお互いにさらけ出し合って、私これできません、私はこれしかできませんっていうのをみんなが口をこそろえて言ったら、あ私これできるよ、私これできるよってみんながその得意をね、こうただそれだけなんですよ。みんながその凸凹具合でそのできることをみんながそれぞれやればいいだけの、それだけの話だったのに、 なんかね、集団幻想のかかっちゃったんですよね。完璧な人間でなければいけない、あれもこれも全て完璧にできなければいけないという、こう集団幻想にかかってきしてもらったばっかりにこのおかしなことになっちゃってて、それが幻想だからもう目覚めよっていう、デコボコがあることが真実です。デコボコをやるために生まれてきたんです。完璧ってか、全てが完璧にできるために生まれてきたんじゃないんですっていう、デコボコをそのまんまあるがままやるために生まれてきたんですっていうことなんですよ。そこに対して目覚めましょうってこと、それが悟りだと思っててね。悟りっていうのもこの差を取るっていうのもあるけど、これはその違いの差じゃなくて上下の差です。人に上下はない、優劣はない、全てフラットなんだ。全部そのデコボコがあるね、何どこがデコあのボコでどこがデコがかが違うだけでね、みんなデコボコよみたいな、デコボコの形は違うけどねみたいなね、なんかすっごい一芸に秀でたみたいな人もいるし、割とフラットに近い人もいるよねみたいな。でもどれが素晴らしくてどれがダメってわけじゃなくて、そういろんなパターンを宇宙はやりたかったから、私はこのパターンなのねっていうことをこう自覚してただそのまま生きるだけでいいよねみたいな、そこに対してこの悟っていこうということなんですよ。それを私は伝えたいんですね。でそのために一番使えるのが星読みっていうツールだったんですよ、私の場合ね。他にもたくさんツールあると思うんだけど、私の場合こう出会った、人それぞれ何に出会うかも、それもこのねいろんなパターンの中に組み込まれてたりして、私は星読みに出会うパターンだったんだなっていうふうに認識してるから、私は星読みでそれを伝えてて、星読みだけでそれを、星読みだけが素晴らしいってことを言いたいわけじゃなくて、私の場合は星読みです。みんないろんな形でそれを伝えてるんで、みんな同じことやってんだよね。だから本質的にはみんな同じことを伝えてるんだけど、いやみんなが悟りを目指してるんですよ、実は。みんな悟りを目指してて、本当の自分として生きることをみんなが目指してて、あるがままでみんなが生きることを目指してて、ただそのあるがままじゃダメだとね、完璧に全ての面に対して完璧でなければいけないっていう集団幻想から目覚めて、そのあるがままのデコボコをただただ生きるだけでよかったんだ、ただそこに その悟りを得るためにこの集団幻想にかかってたんだよねって、だからもうそこに早くとっとと目覚めてとっとと目覚めてね、ゲーム楽しもうぜみたいな。だから私はそれをやりたいだけなんですよ。でもこうね、悟りっていうとなんかすごい、悟りっていうのはなんかこう完璧な人間になることを悟りって勘違いしてる人もすごく、まあね、以前の私もそうだったんだけど、真逆だったよ。真逆だった。真逆でした。悟りは完璧になることじゃないです。不完全な自分をあるがままに認めることが悟りです。なかなかね、でもそれが腑に落とすのが難しいから、そのためにね、星読み使えるから、だから伝えてます。で、星読みセッション。もう、本来の自分に、目覚める星読みということで、もうね、金額もすごいリーズナブルに買いました。もうたくさんの人に受けてほしいから、で早くとっととみんな目覚めてみんなで楽しく生きていきたいから、ちょっと前までねちょっと結構高くで設定してたんだけど、ちょっとそこの中でこう自分の中でそのなんか私の中でもちょっとなんかこうなんつったらいいのかな、とうん、やっぱりどっかで私が伝えてることってどっか特別で、他の人は伝えてないなんか特別なことを伝えてるみたいな、なんかそういうこう自我が若干働いてて、だからこのちょっと高くしないとなんかこう自我が納得しなかったんですよ。ぶっちゃけって言いますと。でももうね、そこがその自我がもう消えたので、もうなるべくたくさんの人に受けてもらってね、 早くみんなで目覚めて楽しく生きようぜって、ただそれだけ、ただそれだけですということで、今日もね40分過ぎたんですけど、この辺りで終わりにしていきたいと思います。今日は悟りとはというテーマで、ちょっとね皆さんが思ってた悟りとは結構違った内容だったかもしれないけど、これはね、これが悟りの正しい解釈ですっていうことを言いたいわけではなく、これが私の解釈ですっていうことです。でも私も悟ってないからね、悟ってない人間の言うことだから、まあまあなんかこの人アホだとかね、全然分かってないね悟りってっていうふうに思ってもらっても仕方がありません。ただこの考えに共感してもらえたら、ぜひねチャンネルの登録とかいいねも押していただければ嬉しいです。ということで、また来週お会いしましょう。来週は8月の、いつだ ?8 月の6日ですね。6日上限の月、はい、にお届けしたいと思います。木曜日ですね、来週はね。はい、ということで、今日はこの辺りで終わりにしていきたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。